電話メッセージにかけてくださってありがとうございました。イエスは言われました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。マタイの福音書5章3節の言葉です。この言葉は有名で多くの人々に親しまれてきました。ここでイエスが言っておられる心が貧しいとはどういうことなのでしょう。心の貧しいことと貧乏なこととは関係ありませんが、貧しいことと信仰深いこととは昔から同一視されていました。ですから特に心が貧しいことはより一層信仰深いことを意味していました。お金持ちでも敬虔なクリスチャンは大勢います。ですからお金持ちになることが信仰を妨げるとは限りません。しかし人は神と富との両方に使えることはできないのです。もし世の富を築くことだけに心をとらわれて夢中になっていたら、決して幸福な人生を送ることはできません。お金持ちになることが悪いのではありません。その虜になって心を振り回されてしまうようになってはいけないのです。特に文明国に長く住んでいる私たち日本人は、よほど注意していないと、往々にして富の魅力に捕らえられて、気がついた時には大切なことを何もかもおろそかにしていたということになりかねません。イエスは心を空っぽにして信仰深くある人々に、あなた方は幸いですと呼びかけておられます。もしかしたら当時の社会情勢から彼らは貧しくて、お金持ちになる力も手段も知恵もなく、チャンスさえも与えられていなかったのかもしれません。しかしどうしようもないそのままの状況を素直に受け入れていたのがかえって幸いだったのです。地球上には生まれながらに戦争や貧困にさらされ、病気の苦しみの中で生きなければならない人々がたくさんいます。またすべての設備が整っていて恵まれた環境の中で生きられる人々も大勢います。確かに不公平かもしれません。しかしもし自分の置かれている境遇がどんなに努力しても、また心ある人々の助けによっても変えられないとするなら、そのありのままを受け入れ幸せを見つけるべきです。神は公平な方ですから、どのような境遇の人にも幸せを与えておられます。ここにある一連の言葉がそのことを教えています。これは三条の水訓と呼ばれていますが、幸いですという言葉が続くために、幸いの説教、または至福の説教とも言われています。イエスは、あなた方は本当に幸いだと感嘆しておられるのです。心を空っぽにして信仰深くあることは、天の御国を受け入れるのに最もふさわしいと言えます。人にとって最も幸いなことは、与えられている能力や境遇を力いっぱい有効に用い、与えられていないことは神がそうなさっているのですから、きっぱりとありのままの状況を受け入れて信仰深く歩むことではないでしょうか。イエスは誰もがそれに気づくようにと、あなた方は本当に幸いですと呼びかけておられるのです。本人が気づこうと気づくまいと、それが本当に幸いなことなのです。しかし気がついてその幸せを満喫するなら、もっと幸いです。